ヤンの保険タックル。元気をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。この番組では保険にまつわるあらゆることをお届けしています。皆さんがもしもの時に加入している保険ですが、保険という商品は例えば法律の改正など周りの状況で変化することもあるという意味では生ものと言えるのかもしれません。せっかく加入した保険の鮮度を落とさないためにも、もしもの時に有効利用できるよう今日も最後までお付き合いくださいね。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンからヤンちゃんにお越しいただいています。ヤンちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回どんなお話してくださるんですか。
今日はですね、まさにこぼれてはいけないこぼれ話ということで、
はい、
最近よくニュースになってますね。危険ドラッグって聞いたことあります？
はい、危険ドラッグとか、脱法ドラッグとか、広報ドラッグとか、
そうですね、たくさんの死傷者が出たり、心の痛も本当に憎むべきニュースの一つですよね。それでですね、6月だったかな、池袋で、7人の死傷者が出たっていう、痛ましい事故、事故というか事件ですよね、これはね。そんな危険ドラッグを使用して自動車を運転したりした場合は保険はどうなるんでしょうね。
そんなんやんちゃん出ないでしょ。
そうですね、それは持ってのほかですよね。でもね、おじさん、7人も死傷者が出てるんですよね。その人たちの被害者はどうしたらいいですか。もう出なくていいですか。
それは絶対出してほしいですね。一生かかっても保証してもらいたいと思います。
そうなんですよね、事故が原因で大きく人生が変わってしまうわけです、これはもう加害者も被害者も同じです、自動車には自賠責保険という、国の保険がついてるんですが、社会システムとして、相互扶助の理念で作られたという面がありまして、被害者保護の観点で重点を置くという性格を持ってます、でこれはね、国の保険なんで、支払われる公算がとっても強くて、任意保険でも同様に対人対物は支払われると思います。しかしですね、任意保険、大石さんも入っておられると思うんですが、もう少し複雑でして、例えば危険ドラッグの事故で車両保険に加入していたとします。この場合どの種類の保険でもこれが出ない可能性があります。でも危険ドラッグを吸引していたとして法的に違法なもんで、あっても約款でね、零時列挙されてないと支払い拒否ができない、こんな話が実はありまして、降りる可能性があるんですね。もしね、支払われない場合は重過失という観点では降りない可能性もあります。
危険ドラッグ吸引して運転しても車両保険まで降りるってことですよね、それって。
そうなんですよ。
それおかしくないですか。
そうなんです。だけどね、約款にそう書いてあるんですよね。
出た約款。
そうなんです。日本はね、良くも悪くも法治国家なので、降りてしまう場合がありますね。ただ、複雑といったのは、いくら被害者救済といっても、その任意保険の条件、年齢条件とかね、それから運転者の限定などのその限定があると保険金を降りないっていう場合は、これはあります。
それはそうですよね、
でね、危険ドラッグがじゃあなんでいけないのっていう話なんですが、運転が正常な状態で行えない、 こういう点がやっぱり問題になるんですね、
はい。
その正常に運転ができないというところからですが、まあ、例えば飲酒も同じく正常な運転ができないわけですね。
そうですよね。
でもね、最近だったと思います、ちょっと日付を忘れましたが、うん、大阪でその糖尿病患者の方が、うん、その病気の影響でね、低血糖で、まあ、気を失って、まあ、怪我をさせてしまうような事故がありました。
ありましたありました。私も覚えてるんですけれども、ね、でもこれって病気ですよね。
そうですそうです。
病気の場合なんとなく仕方ないかなって思ってしまうんですけれども、こんな場合って保険はもちろん出ますよね、は
い、そうですね、まあ、仕方のないことなんですが、まあ、正常な状態で運転ができないっていうことを先ほど来問題にしてます、
はい。
でここが今日のそのこぼれ話、こぼれてはいけないこぼれ話なんですが、
はい、
あの先ほどの申し上げたその糖尿病患者さんがこのような事故を起こしたとしますよね、
はい。
まず、まあ、彼は、運転しながら、まあ、彼か彼女か分かりませんが、運転しながら病気のために気を失ってしまいました、
はい。
そのまま人をはねて建物にぶつかり、止まりました。自動車は壊れちゃいますし、人は怪我をするし、建物は傷がつきました、次にね、同じ状況なんですが、人をはねて建物にぶつかった衝撃で気を失いました、
はい。
さて、車両保険と対物対人それぞれの自動車保険の支払いはどうなると思います？
やんちゃん、何が違うかそもそも分かんない病気で、
はい、
だから同じじゃないんですか？
ですよね。
気を失ったタイミングとかも関係あるんですかね？
あ、いいとこに気がつきましたね。あの実はその順番というか、うん、その事故の状況、発生の状況のことがとても大事なんですね。
つまりこれってどちらも出る、はい、危険ドラッグ、はい、薬や飲酒じゃないから。
そうですね、
うん、
あの現実的にはどちらも添保されるべきでしょうね、はい。同じようでも同じじゃないという点で同情すべき点はあるんですが、うん、ぶつかってから気を失うというのであれば、うん、間違いなく車両保険も対人も対物も対象になります、
はい。
しかしですよ、
うん、
気を失ってる状態でぶつかるということは、先ほど来申し上げてます正常な運転ができない状態、
うん、
つまりこの場合心神喪失状態にあったわけですから、対人や対物も無責、つまりね、
うん、
賠償義務がないっていう判断ができちゃうんですね、
うん。
で、賠償義務がないということは保険自体が下りないっていうふうにも考えられます。車両も対物も対人も対象にならないという場合が出てくるんですが、
はい、
まあ、人身障害っていうのも大石さんつけてらっしゃると思うんですが、
はい、つけてますよ。
これにはね、脳疾患や心神喪失、うん、疾病が原因である場合は免責ですよって書いてあるんです、
うん。
だからこれについてはまあ出ないなっていうのは分かり安いというんですか
ね、
なんですが、まあ、ただ保険というのは民法とか自賠法とか、うん、その関係の法令によって、まあ、決められてまして、まあ、高度な判断が求められる場合がよくあります、
うん。
ですから、今日言ってる話というのは、保険会社とかその専門家にね、まあ、ご相談をしていただかんと、うん、なかなか言いにくいもう面もあるということは覚えておいてください。
なんか話聞いてるとすごいショックなんですけど、何かあった時あんちゃん助けてくださいね。
はい、できる限り、しかしですね、うん、まあ、危険ドラッグでね、
はい、
まあ、それを使ってて気を失ったとか、うん、どうこうっていうのはやっぱり論外ですし、それからですね、最近よく疲労運転とかね、過労運転とか、バスなんかの事故でもありますけども、
はい、
疲労から居眠り運転で、事故を起こしちゃった、でも同じように気を失ったり、するわけですが、
うん、
こういうことからね、起きた事故については賠償義務からはもう絶対逃げられません、
うん。
民法などの関係法規もあるんですが、
はい、
やっぱり気持ち的にはね、その払ってあげたいなという場合というんですかね、事故もあるんですけどもね、
うん。
ただ何でもかんでも出るっていうのも、まあ、 保険 の, その社会的使命というんですかね、うん、そういった大事な要素から考えると、その健全さをキープするためにもね、大事なことではないかなっていうふうには思います。
まさにこぼれてはいけないこぼれ話でしたね。
そうですね。
この後もヤンの保険タックル、まだまだ続きます。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、ヤンちゃんとともに大石久美子がお届けしています。さてヤンちゃん、今回の話本当にびっくりだったんですけれども、はい、保険って奥が深いというか、はい、知ってないと怖いことがまだまだたくさんあるんですね。
そうですね。
でも先ほど代理店さんや保険会社に聞いてくださいっておっしゃってたじゃないですか、
はいはい、
ただヤンちゃんとこならこうやって聞くことも簡単にできるんですが、はい、こんなことどんな代理店さんでも教えてくれるんですか？
そうですね、難しいところなんですが、うん、代理店にはね、保険会社が認めている場合を除いてね、店舗責任の有無とか、はい、金額、貸し割合、処理の時期、次元、そういう発表してはならないっていう規定が実はありまして、うん、なかなか答えにくい時もあるんです。で、安心できるのはやっぱり一般の代理店さんで、もう事故の処理やとかね、はい、まあ、それに積極的に関わってくれるような事故に強い代理店さんとか、うん、プロの代理店さんならきっと大丈夫やと思います。
そうなんだ。やっぱりね、代理店さん選び、前回ねヤンちゃんにもお話しいただいたわけなんですけれども、
はいはい、
やっぱり親身になって相談できるところに入っておくことが大事ということですね。
そうですね、まあ、それが代理店の人柄かもしれないですね。
はい、株式会社ヤンは OK ですね。
はい、大丈夫でございます。
そんな株式会社ヤンから今回もプレゼントがあります。はい、コカード1000円分を3名の方にプレゼントさせていただきます。ご応募の宛先ですが、郵便番号670-8566 FM 元気、メールの方は 793@fmgenki.jp、 ファックスの方は 079-224-0793、 いずれもヤンの保険タックル係まで保険に関する質問などそして感想と合わせてお寄せいただきたいんですが、ところでヤンちゃん、
はい、
株式会社ヤンのホームページからも応募 OK になったんですね。
はいはい、
まあね、せっかくなので番組の感想もそうですし、はい、ヤンちゃんとしてはね、はい、保険に関する質問とかお寄せいただくと嬉しいですよね。
はい、お待ちしております。
はい、そのあたりも合わせてよろしくお願いします。株式会社ヤンのホームページも今までのオンエアも、はい、ホームページに掲載していますの で、
そ、 うです。
そちらも合わせて楽しんでいただければなと思います。はいはい、さてヤンちゃん、
はい、
もう本当に慣れてらっしゃるんですけれども、今回の収録いかがでしたか？
はい、ですね、うん、難しいですねこういう話はね悩みが多い業界でもありますんで、うん、頑張りたいと思います。
はい、頑張ってください。そして、リスナーの皆さんの悩みもぜひねヤンまで教えてほしいなと思いますので、ホームページもチェックしてくださいね。ヤンの保険タックル、再放送は毎月第3土曜日の午前11時からお送りしています。次回もお楽しみに。この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。ヤンちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。